姿勢を問う。一般質問、質問、答弁の用紙。一般質問を行った議員の順番で、各議員が一定のスペースでまとめたものを掲載しています。二次元コードから各議員の一般質問の録画配信へアクセスできます。2月20日まで。各議員の名前とともに、顔写真と二次元コードがあります。自由民主党国分寺、津島文明。防災 DX で防災備蓄倉庫の管理を万全に。津島。国分寺市が現在利用している災害用備蓄品管理養成システム、B オーダーについて伺います。B オーダー。アルファベット大文字 B、ハイフン、小文字 ORDER。備蓄品を一元管理するシステム。備蓄品ごとにバーコードを貼り、在庫を管理することで、備蓄品の消費状況が随時把握可能となる。このシステムを活用することで、物資の要請から調達手配までの情報を関係者間で一元的に管理・共有できるため、進捗状況の把握が容易となるので、物資要請の迅速化・円滑化にもつながると考えます。現在、国分寺市は災害時に焦点を当てた利用をしていますが、今後はさらに B オーダーを活用する相手方を増やしていく必要があるのではないでしょうか。総務部長。国分寺市としてもこのシステムを活用したいと考えているため、物資関係の協定団体については、このシステムの活用に賛同していただけるよう働きかけをしてまいります。津島。また、この B オーダーは、備蓄品をシステム管理できるため、災害時のみならず、平時の物資管理も可能です。国分寺市が災害時の相互応援協定を結んでいる多賀城市では、備蓄品の入れ替え作業を B オーダーを運営する会社に業務委託し、効率化を図っているとのことです。国分寺市も現状の職員の方々が入れ替え作業をするよりも、品質管理や人権士の視点からも業務委託することにメリットがあると考えますが、いかがでしょうか。総務部長。多賀城市では、物品の入れ替えを職員以外で行うことで、職員の負担軽減や事故防止を図ることができ、さらに、備蓄品の管理の正確性も向上したということでございます。一方、管理を委託したことで、職員が防災倉庫内の備蓄品の状況を十分把握できない問題が発生し始めているようでございます。本市におきましても、平時や災害時ともに、備蓄品を正確に管理することが求められていますので、多賀城市の取り組みから効果と課題について、今後についても研究してまいりたいと考えてございます。公明党、萩野英介。安全安心な街づくりを強力に推進。防犯対策について、萩野。知識と経験豊かな警察官 OB の方々による無料防犯診断を採用してみてはいかがか。市、他自治体の取り組みを研究してまいりたい。萩野、自宅の防犯対策を防犯診断表などでセルフチェックできるような取り組みはできないか。市、侵入等を防止するために家の防犯チェックシートを作成して今後取り組んでまいりたい。萩野、住まいの防犯対策費用助成制度、防犯グッズ購入費助成制度の創設を提案したい。市、 実施している自治体を調べ、本市でも実施できるかどうかを今後検討してまいりたい。認知症対策について、萩野。本市の新任職員研修に認知症サポーター養成講座を組み込む提案をしたい。市、毎年1回職員を対象とした講座を実施している。町内で参加を募る際に工夫ができないか検討してまいりたい。萩野、若年性認知症への支援状況を伺う。市、認知症地域支援推進員が他自治体の若年性認知症に係る取り組みの視察に伺い、地域での支援のあり方に向けて検討を始めている。萩野、若年性認知症の早期発見の取り組みや、診断された方と地域とのつながり方など、先行自治体からの情報収集と研究をお願いしたい。新庁舎について、萩野、1階の多目的スペースの活用で市民ギャラリーを設置し、市民団体による展示や市文化財の展示ができるように要望をする。無料相談について、萩野、市民が無料で弁護士等の専門家に相談できる特別相談事務事業について、新庁舎への移転に伴い外国人の対応について伺う。市、新庁舎の1階と2階の窓口に導入予定の音声認識アプリを用いたアクリルパネル、三者間通話サービス等の活用を含めて研究したい。その他、出前事業について質問しました。
公明党、久保恵子。市民のために安全と思いやりの共生社会を。 HPV ワクチン接種について、久保、キャッチアップ接種対象者の接種希望者が増加、今の状況は。市、すでに令和5年度実績を超え、本定例会で補正予算を計上予定。久保、キャッチアップ接種の実施期間延長の報道がある。市としての対応、詳細は。市、国の方針が示されたら周知広報等対応する。久保、定期接種対象者への勧奨・啓発の工夫を。市、勧奨内容に工夫し対応する。仮設トイレ、国分寺祭り等について。久保、初めて使用する人がいるとの意識で説明を含む配慮が必要だ。市、改善を図っていく。久保、イベントの機会に仮設トイレの運用がある等の防災情報の周知をしてはどうか。市、イベント時の実現は難しい。しかし災害時のトイレの運用情報を事前に周知するのは効果的だ。検討する。24時間使用可能な AED について。久保、 AED の屋外移設事業の現状は。市、令和5年度9施設、6年度8施設、令和7年度からの3年間で30箇所を実施する予定。久保、命を守る大切な事業、高く評価。 AED をマップに反映し、市の防災アプリに情報を連動することは可能か。市、システム上できないが、リンク集に追加することは検討する。徳良通りの西町一丁目付近の安全対策について。久保、西町一丁目の約9年間の世帯増は市内で2番目、第二小学校児童数は市内で一番多く、通学児童の増加で通学路の安全対策が急務である。市の考えは。市教育、現に通学に利用している横断歩道を目立つものにする、注意喚起する標識の設置など、講じることのできる安全対策を 庁内関係課と検討する。市、さらなる安全のために順次対策を行う。久保、狭い道路でも安全対策が創意工夫されていることが大切。他、小中学校での認知症サポーター養成講座開催の定着について提案・質問をいたしました。向井派令和新選組高野文夫。地域にお金を1人1万円 PFAS ほか。歴史・現在・未来テーマに質問しました。1、デジタル地域通貨による1人1万円給付。高野、お金は国が作るということは歴史的事実。国が財政支出を増やして生活が苦しい国民を助けるべき。国がしないなら市が地方債を振り替えて市民1人1万円発行という考えについては。市、将来世代に債務残し財政運営阻害の恐れ。高野、将来に付け残すという間に今の世代が残らない。1人3000円商品券第2弾第3弾は。市、まずは今の事業に注力する。高野、デジタル地域通貨を発行し流通させれば地域経済の活性化に役立たないか。市、地域経済活性化の一助になるがさらに検討。2、生活保護について。親族に知られる扶養照会に焦点を当てました。高野、扶養照会で実際に仕送りされた件数は。市、過去5年間で実績はない。高野、本人が希望すれば扶養照会をしない運用に変えないか。市、扶養照会は重要、必要ないとは考えない。高野、保護申請は権利、ポスターの作成は。市、ポスター検討してないが意見として聞く。3、非正規市職員について。高野、この20年で非正規市職員は4倍増え、正規は110人減少。国は方針転換した。市も会計年度任用職員5年目公募をやめては。市、検討する。高野、退職手当創設は。さらなる処遇改善を。市、処遇改善は他市に先んじてきた、対応する。4、有機フッ素化合物 PFAS について。高野、汚染はいつから10年以上は続いたか。市、都によれば暫定目標値設定後は超えてない。高野、国も推奨する既存統計での健康調査は。市、国が因果関係不明としているのでしない。高野、市内の清涼飲料水の安全性確認は。市、国に基準がない、国の動向を注視していく。疑わしきは罰する、予防原則による対応要望。